では複素関数論の第7回の解説を始めたいと思います。講義ノートはまた例によって1ページ目ですけど、通し番号でいくと右上のページが37ページっていうところですね。第3回、第7回、6月24日、べき級数っていうやつです。で、3、べき級数っていうところから始めます。で、教科書はですね、べき級数はここで出てくるんですけど、大体ね、複素関数論をやる、やり方っていうのはいくつかあって、教科書のように微分とか使ってやっていくやり方と、もう最初からべき級数を使ってテイラー展開のような形でやっていくやり方、2通りあります。で、どちらも流儀があって、どちらも結局は同じことところに行き着くんですけど、で、とにかく、今回は教科書の通り、べき級数は今までやってませんでした。だけど、とにかく級数をやらないと、なかなかこの先話が進まないので、これから級数の話を、やります。教科書の参照ということですね。で、級数の話がある程度一段落したら、今度はもう一回、複素関数に戻って、最後流数計算とか、将来皆さんが使うようなことをどんどんやっていくという流れになります。で、とにかく、その3.1、数列と級数の一般論と、今日はここをやる。教科書の3.1節っていうところです。で、もしかしたら、この話は、1年生の微積でちょっとやってるかもしれません。で、やってたら、ちょっと二重になってしまうので、もう分かってる人は、話半分に聞いといてくれればいいと思います。教科書の材料見て、もう知ってるよっていうんだったら別に、それでいいです。それから、今ちょうどね、春学期の終わりぐらいでレポートがめちゃくちゃ出てるとかいう説もあるので、僕はもちろんそんなことはないんですけど、その春学期だけで終わる、クォーターで終わる科目で、めっちゃ大変なレポートが出てるような、科目もあるとも聞きますので、皆さんはどうか知りませんけど、少しちょっと軽めにした方がいいだろうということで、今日はもうレポート出題はありません。まだ来週から、来週べき級数とね、いうところをやるので、そしたらべき級数の収束半径を求めなさいとかね、簡単な計算問題をまた来週出すつもりでいます。で、それから、そうですね。で、3.1、数列と級数の一般論、教科書の3.1節をやるんですけど、その最初にですね、話の筋道として少し厳密な理論をやってるが、でも、その難しかったら、レーショテストっていうのとルートテストっていうのを理解すればなんとかなるよって書いてあります。そんな難しくないんで、大体話は聞いてほしいんですけども、でもとにかく、その大事なのは、そのレーショテストとルートテストっていうやつです。で、とにかくやっていきましょう。で、まずはですね、とにかく高校でもやった数列からちょっと記号とかね、呼び方とかをちょっと復習していきます。定義3.1.1、数列。ね。数列は以下のように定義します。今はね、複素数やってますから、数って言ったらもう普通数って言ったらいつも複素数だと思ってください。で、とにかく数、複素数が、こう、順序並んでいるやつ。A1、A2、A3、α1、α2、α3。並んでいるやつを数列と言います。英語では数列はシークエンスです。で、それが括弧1。括弧2。数列、α1、α2、点点点は、αn ってやって、括弧でくるんで、n イコール1から無限大とか、でも、n イコール1から無限大を省略して、αn を括弧でくくんで、くる、えー、くくって、n の添え字みたいに変えたりします。で、教科書ではね、これを、丸い括弧じゃなくって、いわゆる日本でいう中括弧ね、中括弧でくるんでるんですけど、これはいい書き方だと思いません。数学の本ですらそう書いてるのありますけど、中括弧で囲むのは普通は集合のことを言います。なんで、その数列の順序はどうでもいいっていう意味になってしまうんですね。で、よくないです。数列はこう順序が大事、当然ね。順序大事ですから、僕はこの丸い括弧、一番小さい小括弧っていうかな、日本語だと。それで書きます。括弧2番です。で、あと数列の最初の項ね、普通は第1項はα1、1から始めますけど、添え字を0から始めることも多いです。特にテイラー展開とかやると、 X の0乗の項から始まったりするから、α0 から始めることもあります。まあ、このあたりはもう文脈で判断してください。3番目、αj、ね、各項が全部実数の時は、実数列と言います。まあ、教科書は実数数列って言ってるかな。だけど普通は実数列と言います。で、まあ、一般にね、αj が複素数の時は複素数列と。まあ、本当は複素数数列って言うのかもしれないけど、まあ、とにかく複素数列って言います。で、4番目。n 無限大にした時に αn が大文字の a っていう数に行くんだったら、この数列 αn は収束する。で、この大文字の a っていうやつを数列の極限、または極限値と言います。で、上の意味で収束しない数列は発散するって言います。ね、まあ、このあたり、数が複素数になってるっていうこと以外は、高校からのノリそのものだよね。で、その下に数列の、極限の正しい定義、定義 3.1.2 っていうのが書いてあります。イプシロン N 論法っていうやつですけど、もうこれについては、この講義では、僕は触れません。で、興味のある人はこれを見てください。で、それから、僕の以前の講義ノートとかは、僕のウェブページを見てもらうと、辿っていけば見つかります。2005年から7年には数学科向けにこのような講義を延々とやったので、から2008年には、全学教育っていうか、まあ、別に数学科向けじゃない一般の工学部の人とかも対象にして、このあたりの話とか実数の連続性の話をしました。で、興味のある人は、そういうのをまあ見てもらえればいいと思います。で、もうとにかくこういうややこしいことは、もうこの講義では基本的に扱わない。で、興味のある人は、まあこれを見て、からまあ自分の1年生の微積の教科書等を見て、で、それでも足らんかったらなんかいろいろ参考書探して、で、教科書の正面を一生懸命見ると、そういうふうにしてください。だから、まあ定義 3.1.2 はもう飛ばします。ということで38ページの前半はもうほぼ終わったということになります。で、これからですね、いよいよ複素関数論に使う級数の話をやっていきましょう。で、まず、命題 3.1.3 っていうのがあります。で、これは、まあもうほぼ当たり前なんですけど、一応注意と。教科書では、定理1ってなってるやつなんですけど、でも何言ってるかっていうと、まあ今一応複素数のね、数列考えたから、その数列の実部と虚部っていうのは、それ別々に考えることができますよね。で、ここで言ってることは、複素数として数列が収束するっていうことは、その複素数の数列の実部と虚部が別々に A と B に収束するっていうことと一緒やでっていう、まあほとんど当たり前のことを言ってます。はい。でもそれだけなんで、この命題についてはこれ以上言いません。で、まあ以上が前振りみたいなもんで、これからいよいよ本論に入ります。で、以上をもとに級数を考えるというところですね。というわけで、定義 3.1.4 っていうところに行きたいと思います。38ページの下半分ぐらいかな。ちょっと下かな。で、まあこれも高校でもすでにあった感じのことじゃないかと思うんだけど、まあ級数ね、定義をしてます。級数について以下のように定義すると。まあ数列 α1、α2、点点点っていうのがあって、で、こいつを1から無限大まで全部足すんだ。足したやつを級数って言います。英語ではシリーズって言います。シリーズって言うとなんか連続もののテレビのシリーズとかそういう感じですけど、とにかくなんか繋がってるっていう数列みたいなイメージを皆さん思うかもしれませんけど、シリーズっていうのはこう集まった一塊ね。要するに級数のことです。数学では。で、2番目。SN として、その αk を k が1から n まで足す。最初の n 項だけ足す。こういうのを第 n 部分は、とか言います。ね。で、要するにこの第 n 部分和を考えて、n 項まで足しといて、で、この n が無限大に行ったところを考えるっていうわけね。それ3番目。ね。n は、1から n まで足しといて、n 無限大にした極限を考えると。で、この極限が存在したら、もともとの無限級数が収束するとか、無限級数は有限であるとか言うと。で、この極限値ですね。極限値のことをその元の級数の和と言います。で、あとまあこれね、一応、 ここに書く必要なかったかもしれないけど、数列アルファの添え字っていうのは K だろうが J だろうが N だろうが何でもいいですから、その時々に応じて適当に書きます。だから S っていうのは今 K が1から無限大のアルファ K の和って書いてますけど、これ積分変数と同じで、 N が1から無限大のアルファ N の和って書いてももちろん同じですね。だからこれからいろいろ式見ていくと、知らん間にこう和を取ってる添え字がね、 K だったり N だったり M だったりコロコロ変わってるかもしれませんけど、それは積分の変数が X で積分するのと Y で積分するのと Z で積分するのと全部一緒ね、同じことです。で、4番目、収束しない級数はまあ発散すると言います。なんか発散するっていうと、プラスマイナス無限大に行くようなイメージがなんとなくあると思うんだけど、そうじゃない、いつもこう振動してるようなやつ、ね、プラス1とマイナス1の間をずっと振動し続けるやつ、こういうやつも発散するって言います。とにかく収束しない数列は全部発散ね。まあこれあたりはもう高校とあんまり変わらないかな。で、1年生の微積でもこんなことちょっとやったかもしれませんね。で、まあいくつか中が書いてあります。38ページの下からですね、黒丸。まあさっきもちょっと言ったんですけど、級数っていうのは和ですね。で、和を作っていくときには、項を足していく順番が大事です。どういう意味かっていうと、すべての項が正だったら別に数列がね、正のものを足していったらどんな順番で足しても一緒です。だけど、正のものと負のものを交互に足すとかいうやつは、順序によってすごく変わります。まあ、これ収束しない例ですけど、でも1とマイナス1を足すっていうのね。例えば、1とマイナス1を交互に足す。はじめは1、次マイナス1、次1、次マイナス1。そしたら、はじめは1ですね。1足すマイナス1で、その次は0ですね。その次に足す1で、また1に戻りますね。で、足すマイナス1、また0に戻りますね。1とマイナス1を交互に足していったら、和の、部分和の値は1と0の間を繰り返します。ところが、どうせ無限個のプラス1と無限個のマイナス1を足すんだからとか言って順序変えちゃったとします。例えば1を10回足したらマイナス1を1回足す。今度また1を10回足してマイナス1を1回足す。こうやったらなんか1の方をたくさん足してるように見えるけど、でもどっちにしろ無限個足すから一緒でしょとか言ってね。でもそんなことしたら全然部分和の値変わってきますよね。初めに10個1を足したら10になる。マイナス1を1個出して9に減りますけど、そこからまた1を10個足すから19になりますね。で、またマイナス1 1個出して18に戻るけど、また10個やって28になる。みたいな感じでね。部分和はどんどんどんどん増えていっちゃいますね。っていうわけで、とにかくこれは何が違ってるかって言ったら、その元々考えてる数列の順番を変えて、足す順変えたから当然なんです。というわけで、級数を考えるときは、項を足していく順番が重要ですよ。いう、まあ、ある意味当たり前のことを、まあ、ちょっとまず黒丸で注意しました。次、39ページの上です。もうね、N っていうのは、基本的にその αN の添え字 N ね、無限 N まで足すと、無限大まで足すというのが、まあ、暗黙の了解になってます。なので、まあ、本当は N イコール1から無限大までって、こう、和の記号を書かなきゃいけないんだけど、邪魔くさいからもう和の記号の下に N とだけ書いといて、ほぼ1から無限大まで全部足すんだと。そういう暗黙の了解で使うことが多いです。で、あとさっき言ったけど、αn っていうのは α0 から始まるときもあるから、まあ、もしそのときはね、α0 から α1、α2 って全部足すんだと思ってください。で、39ページの上から2つ目の黒丸。それが今言ったことやね。ごめんなさい。α0 から始めるということもあります。で、39ページの上から3つ目の黒丸。ね。複素数列の収束発散っていうのは実部虚部で発散、収束発散で判定できるというのが、まあさっき言った命題でしたけど、その級数の場合も一緒です。数列だけじゃなくって級数でもやっぱり実部虚部に分けて考えたら一緒やでって書いてあります。教科書は一応これもね、なんか定理にっていう形で書いてあるけど、もうほぼ当たり前やからここでは書いてません。で、まあ、いよいよこれからですね、こういう準備のもとに、級数の性質をいろいろ見ていこうっていうわけです。はい。 ではですね、その39ページの真ん中あたりじゃない、上から3分の1ぐらいですね。定義からすぐ分かること2つ書いてあります。命題 3.1.5、教科書の94ページの定理3ね。級数が収束するならば、括弧1ね、級数が収束するんだったら、αn、各項は0に行かないといけません。もうそれぞれの項が0に行かないのに和を取って収束するなんて絶対ありえないです。なんでかっていうと、αn が0に行かなかったら、そのいつまで経ってもね、部分和が、値をどんどん変えるから、ね、上がったり下がったりするから収束しません。で、まあ、対偶を取れば、今言ったことです。αn が0じゃなかったら、級数は破産するって、こういうわけですね。ただまあ、注意ですけど、これとにかく、この命題括弧1、命題の1のね、逆は成り立ちません、一般には。つまり、αn が0に行っても、αn の級数が収束しない例っていうのはいくらでもあります。まあ、いくらでもあるから、皆さん自分でどんな例があったかなってちょっと思い出してくださいね。っていうのがまあ一つと。それから次、命題 3.1.6 って、これももうほぼ数列の時の性質みたいなんで、当たり前っぽいですけど、αn のね、級数の和が S。で、ベータ n っていうやつの級数の和が t だったら、アルファ n とベータ n を先足してから、n イコール1から無限大まで足したやつっていうのは s 足す t になると。で、引き算したら s マイナス t になる。なんかほぼ当たり前だね。だから水を複素数にしたときに、水倍のアルファ n っていうやつを足したら、水倍の s になる。和は水倍の s になる。まあ当たり前ですね。収束するときは、まあこういう当たり前の性質は成り立つよっていうわけです。で、この後いよいよ級数を扱うもうちょっと高度な話をしていきます。ではですね、公式の判定条件っていうところに入ります。39ページの下から3分の1ぐらいね。で、公式の判定条件っていうのはなんでこんなことを言うのかというとですね、我々がやりたい極限、ね、我々が扱いたい数列っていうのは、だいたい行き先の値、極限の値がわからないものが非常に多いです。数学で出てくるものは。でも、極限の値は何かある。そう、綺麗な有理数とかでは書けない。1とか3とか5分の4とかそんなんでは書けないんだけど、とにかくなんか極限の値はあるっていうことが非常に多い。それを元にして理論が組み立てられていくのが多いです。一つの例は、皆さんが高校で習ったはずの自然対数の定位 E っていう数です。2.71 なんぼっていうやつですけどね。あれも高校の数学の範囲では絶対にあの E の存在は証明できません。あれは実数の連続性という非常に深い性質を理解しない限り存在は証明できないんです。できないんですけど、そんなこと言ってたら指数関数導入できないし、対数関数も導入できないし、何にも話が進まないから高校では、まあ、なんとなくこんな数があるでしょみたいな感じでずっと話をしてきたんですね。で、まあ E だけならいいんですけど、E 以外にもね、そういう感じのその極限がある。でも値はよくわかんないっていうのは、もう数学でめちゃくちゃたくさん出ます。で、それをできないと、そう扱えないと数学が進まない。というわけで、そういう時に、とにかくこの数列が収束するよっていうことを判定しないといけない。まあ、保証しないといけない。収束がするっていうことを保証しないといけない。で、そのための条件として何が使えるかっていうと、これから言う公式の判定条件っていうやつが使えるわけです。で、まあ、高校のね、高校でやったその極限の理論っていうのを何が一番足りないかって言ったらそこなんですね。こう行き先の極限の値がわからないけど、この数列は収束するよっていうことを判定する手段が、高校での数学では一切ありませんでした。で、1年生の微積で公式列の話聞いたことがある人はそうだなって思うと思うし、まあ、聞いてなくても1年生の微積でね、有解な単調数列は収束するっていうような話を多分聞いたと思います。あれは、行き先がわからないけど、とにかく収束するっていうことを証明するっていうノリの定理ですね。ある意味正しい大学の数学です。で、まあ、その公式の判定条件っていうのは、その正しい大学数学の数列のお話 の、まあ、一番根本にある話なんですね。でですね、とにかく行使の条件っていうのは、まあ、これから定義する行使列っていう特殊な数列があるんですけど、そういう数列は絶対に収束するよっていうのを保証してくれる、そういう判定条件です。ところが、その行使列っていうやつの定義が、まあそこそこ難しい。で、まあ皆さん、電気情報の学生さんですから、ちゃんと説明したらわかると思うんですけど、まあちょっと時間かかると思います。で、それで、もう僕はそこはちょっと感覚でやっていくことにしました。教科書には一応、大体似たようなことが書いてあるから。一応まあちゃんとした定義だけ書いておきます。39ページの一番下、定義 3.1.7、行使列の定義。ね。どういうことか、数列 αn が以下の性質を満たすなら、これを行使列と言いますっていうんです。以下の性質っていうのが 3.1.6 式とかが書いてある2行ですね。勝手に選んだ何とかに対してどうこうでどうこうって書いているやつです。で、もうこれの解説は今やりません。これやりだすとやっぱり2、30分かかります。2、30分やって、それでもちょっと苦労する人も出るから、もうここではやらない。で、代わりに、僕はこれを感覚的に捉えた定義を使って、もう以下話をします。で、40ページに行ってください。40ページの一番上です。中と書いてあって、上の定義の条件は、大雑把に言えば、これだって書いてあります。3.1.7 式だって書いてます。だいたいこんなことです。要するにどういうことかというと、αn っていう数列があるんですけど、αn の行き先わかりません。極限わかんないんで、極限と αn の差がゼロになるとかいうことは判定できないです、我々は。代わりに何をするか。αn と αm、ね、n と m 違う2つの項の差を取ります。で、n と m を無限大に飛ばします。これ無限大に飛ばすっていうのが m と n が2つあるので、どんな順序で飛ばすんだとかいろいろややこしいことがあって、それをちゃんと書こうと思うと結局上の定義 3.1.7 を全部勉強せないといけなくなるんですけど、イメージとしてはとにかく M と N を無限大に飛ばします。M と N を無限大に飛ばして、αM と αN の差が0に行くんだったら、こういう数列を行使列と言いますっていうわけです。だいたいこんなノリだと思って理解してください。で、ちゃんとわかる人はね、もちろん定義 3.1.7 を理解してくれればいいんだよ。ね。でもまあ、この講義ではこれぐらいのノリでいきます。はい。で、とにかくまあ、行使列ってのはちょっと定義がややこしいんですけど、なんかそういう数列です。で、そうすると、定理 3.1.8 が成り立つっていうわけ。で、これ、行使の収束条件って書いてあって、教科書ではこれに相当するものはないんですけど、これを級数の形で書いたものが教科書に書いてあります。でも本当は数列が基本だから一応数列の格好で書きました。でとにかく数列 αn が行使列であれば、この数列は収束する。逆に、この数列が収束するならば、これは行使列である。要するに行使列であるということと、この数列が収束するということは、どっちなんだっていうわけです。数列が収束することの必要十分条件は、その数列が行使列であることだっていうわけね。これはある意味、収束の判定に使うための究極の強い条件です。要するに収束するんだったら絶対行使列なんだから。で逆に行使列だったら収束するんだから。っていうわけで、まあさっきから言ってるように、収束先がよくわかんない、極限の値がよくわかんない数列を我々は扱わなきゃいけないね。だけど、この行使の判定条件を使えば、そういう数列がちゃんと収束するかどうか判定できるわけ。しかもこれ、必要十分条件ですから、行使列であれば収束する。逆に行使列でなければ収束しない、発散するっていうことが自動的に判定できます。ということで非常に重要な定理なんですね。で、これが定理 3.1.8 の説明でした。で、これをじゃあ今度級数に使いましょう。今までは αn っていう数列が収束するかを考えてたんですけど、そうじゃなくって、その αn の部分和が作る級数、ね、sn、αk を1から n まで足したやつ、 この SN っていう数列が収束するかどうか考えてみようって思います。これ SN っていうのも数列ですから、上の定理 3.1.8 がそのまま使えます。ただしここで αn って言ってんのが今の場合 SN っていう数列になるんですね。で、上では αm-αn の差っていうのが公式列の定義で出てきました。今度は sm-sn の差っていうのがここで出てきます。で、それを書き直せば定理 3.1.9 になるっていうわけです。僕がガチャガチャ言ってますけど、ここはね、上の、自分で音声を消して、上の αn って書いてあるのが今の場合は sn なんだなと思って全部いちいち書き直してください。そしたら定理 3.1.9 ってやつになります。で、定理 3.1.9 っていうのはまだこれなんか、イプシロンとか n とか出てきてややこしいので、僕はこれはもう言いません。書いてはあるけど、興味のある人だけ見てもらう。で、その下の中の方を一応見といてください。この条件大体何言ってるかっていうと、3.1.9 と一緒だよっていうわけです。アルファ k の和を取るんですけど、k はどこから取るかっていうと、n から m まで取ります。で、m は n より大きいとしたままで、m と n 無限大に飛ばします。で飛ばした結果が、こいつが0に行くんだったら、ちゃんと収束するよって言ってる、そういう定理ですね。定理 3.1.9。というわけで、ここまでが大体、その、級数とか数列の収束の一般理論です。本当はイプシロンデルタ論法、イプシロン N 論法をちゃんとやって、まあ、1年生の時にやった人が多いんじゃないかと思うけど、まあ、ちょっと復習がてら説明しました。さて、次ですね。今度は絶対収束と条件収束。これもまあ、1年生の時にやったことある人がいるかもしれませんけど、一応やっときます。以前ね、以前って今日の授業でね、最初の方で、級数ね、和を考えるときは順序が大事だって言いました。順序が大事なんですけど、順序が大事なのはどういうときかっていうと、αn っていう足されてる中身ね、中身がプラスとかマイナスのやつが混じってるときです。プラスのやつだけだったら、足していってはどんどん増えていくだけだから問題ないね。マイナスのやつばっかりだったら減っていくばっかりだから問題ないです。まあでも今は一般にアルファは複素数ですから、プラスマイナスどころか、なんか実部と虚部でいろいろなんかいろいろややこしいこと起こってる。で、そういう時には和の順序は大事なんだよね。で、和の順序は大事なんだけど、じゃあその和の順序大事で嫌だから、とにかくまずその正のものだけ足すような級数を一遍考えよう。それが定義 3.1.10 です。40ページの一番下に書いてあります。本来足したい級数は αn を足すんです。そうなんですけど、そうじゃなくって αn の絶対値を足す級数を考える。というわけ。で、なんかこう変わった、ちょっと変わった言葉遣いなんですけど、この絶対値を足していく級数が収束するんだったら、元の級数が絶対収束すると言います。絶対収束って言うけど、これは絶対値収束と思った方がいいです。絶対値を取って収束するからね。で、それから、この αn の絶対値を取った級数は発散する。これ正のもの足してますからね、絶対値ですから。発散するってね、今の場合無限大になるってことですけど。無限大になるんだけど、でも元の級数そのもの、αn がなんかプラスとマイナスが入り混じってるとか、なんか複素数でいろいろ位相がいっぱいあるとかそんなやつね。そういうやつが収束するときには、元の級数は条件収束するというふうに言います。まあこれはまあ言葉の定義ですね。で、なんですけど、なんでこう絶対収束とか条件収束っていうのを区別するかっていうと、この後の41ページで書いてあるような性質が絶対収束する級数に対しては成り立つから。条件収束のやつについては一般には成り立ちません。ということで、まあ、とにかくじゃあ41ページに行きましょう。で、41ページの一番最初のとこには、とにかくこの言葉遣いちょっと変だよって言ったことを、まあ、しつこく書いてあります。要するに、元々の級数のことね、αn を足すことを考えてるんだけど、その αn の絶対値を足したやつが収束するか発散するかによって、絶対値収束するとか、条件収束するとか言い方をするんですよっていうわけです。 で、とにかく、なんでこんなことを考えたかっていうと、定理 3.1.11 と定理 3.1.12 が成り立つからですね。で、もう証明とかはやりません。一応、教科書に載ってるから、まあ、こういうことがあるよっていうことを言っておきます。定理 3.1.11。ね。級数 αL の収束については以下のような十分条件がある。どういうことかというと、αN が絶対収束するなら、つまり αN の絶対値を取って収束するなら、元の級数の αN も収束する。カッコ1番です。それから、2番目、これが、まあ、収束判定に使いやすい性質なんですけど、αN の和を考えたい。今ね。αN の和を考えたいんだけど、なんか別の bn っていう実数の数列持ってきて、で、この bn っていうのは、αn の絶対値以上だとします。で、さらに、これだけだと全然面白くないですが、bn の和を取ったら収束するっていうことが、何らかの方法で分かったとします。そしたら、元の級数 αn も絶対値収束して、普通の収束もします。そういうことです。で、カッコ2番はこんなん何言ってんのって思うかもしれんけど、αn がめちゃくちゃややこしい数列の時とかあるんですよね。αn の絶対値を取って、それを n で足すっていう計算ができない。やろうと思ってもちょっとやる気しないってなことがよくあります。でそういう時に、αn の絶対値以上の bn で、なんか計算しやすい bn を見つけてきて、で、まあもちろんそれがさらに bn の和を取ったら、有限、ね、収束するっていう、そこまで必要なんですけど、そんなうまい BN を見つけてきたら、そしたら元々の αN も収束するって言えるからね、便利でしょっていうわけね。まあそれがこう定理 3.1.11 の特に括弧2番の使い方です。で、最後ですね、定理 3.1.12、絶対収束級数は困難もあるよっていうわけです。もう証明とか何にも書きません。ちゃんとやろうとしたら、これ、イプシロンデルタ論法をちゃんとやらないといけないので、もうやりません。とにかく書いてることは2つです。絶対、αL の和、ね、級数が絶対収束するとしましょう。そしたら、αN の順番、ね、を変えて、どんな順番で足しても最終的な答えは一緒やでっていうわけです。この授業の最初の方で、その、αN の和を取っていくときには、順番大事だって言いました。ね。1とマイナス1を足すときに、1マイナス1、1マイナス1ってこう足していくのと、1を10回足してからマイナス1、1回足してみたいなんと、全然違うよねって話しました。だけど、まあ、その例ではね、絶対収束してないの、そもそもね。だけど、絶対収束する場合においては、αN の順番をどういうふうにとってやっても、答え一緒になるよって言ってるわけです。それがここで書いていることです。一つ目の黒丸。で、二つ目。αN の和と βN の和、どっちも級数が絶対収束するとします。そしたら、3.1.10 に書いてあるように、なんか αM と βN っていうのを二つ持ってきて、mn で全部和を取るってやると、結局これ αN だけ和を取ったやつと、βN だけ和を取ったやつの積と同じ答えになる。で、言ってるわけです。だからなんかすごい普通に計算できますよって言ってるんですね。というわけで絶対収束級数はこのように、まあ普通に計算できるいい性質だから、まあちょっとここで定理として言っておきました。では最後にですね、ちょっとレイシオテストとルートテストと、教科書では非判定法と本判定法って書いてると思いますけど、その説明をします。で、これから、とにかくいろいろ級数を考えていきます。特に、べき級数っていうのを考えるんですけど、まあ、とにかくですね、級数を考えます。で、級数を考えるので、その級数が収束するかどうかっていうことを、まあ、よく判定しないといけません。で、その判定条件っていうやつが、まあ、いくつかあるんですけど、使いやすいやつを2つ、これから紹介します。ということですね。で、一つ目は、そこの定理 3.1.13 ってやつです。教科書では96ページの定理7。まあ、絶対のを足すと。 絶対のを足すんだよって言ってるんですけど、それが収束するかどうか判定しましょうっていうんですね。で、括弧1番、とにかくなんか十分大きな数 n を持ってきて、それ以上ではですね、zn 分のの zn プラス1っていう比を取ったやつ、それが常に9以下である。9っていうのは1より小さい数です。正だけど。そういう風にもしなってるならば、要するに zn と zn プラス1の比を取ったんだよね。比を取るとこれが1より小さい数になってると。あるとこから先ではね、いつも。そういう時にはこの zn っていう級数は収束するよって言ってるわけ。これ1番目。で、2番目はこいつの逆です。なんか逆にね、この zn と zn プラス1の比を取ったんですけど、まあ、もちろん絶対値取ってですけど、この比を取ったやつが1以上だったら、元の級数は収束しません。絶対収束しませんって言ってるわけです。まあそういう判定法がありますよっていうわけですね。で、まあ証明のアイデアもありますけど、先にもちょっともう一つの方を説明しておきます。43ページの真ん中辺見てください。ね。定理 3.1.14 ルーツテスト。教科書の98ページ定理9って書いてあるやつです。で、こっち、これ教科書ではコン判定法って言ってますけど、これさっきと一緒、やっぱり ZN の、収束する、級数の収束発散を調べます。どうするかって、さっきは ZN と Z の N プラス1。ね。こう、隣り合った項の比を見ましたけど、今度はね、ZN 絶対値取って N 乗根取ります。で、N 乗根取ったやつが9以下だったら、9はさっきと同じ、1より小さい数。9以下だったら、この級数は収束しますって言えます。で、逆に、まあ、それ括弧1番ね。括弧2番。まあ、無限個 N に対して、この今考えている N 乗根ね、ZN の絶対値 N 乗根。これが1以上だったら、元の級数は収束できません。そういうことが書いてあります。で、まあこれどっちもね、使いやすい定理なんですよね。その定理 3.1.13、レーショーテストの方は、とにかく隣り合った2項の比を見ればよろしい。ね。で、まあ大体こういう比は計算できることが多いです。大体概算でね、きっちり計算できなくても、1より大きいとか小さいとか判定できることが多いです。だからこいつ1より小さかったら収束やと。1より大きかったら発散やと。こういうわけですね。同じように、ZN の絶対値取って N 乗根作るっていうの、これもできますから、一般には。ね。そしたら、まあなんか判定できるよねっていうわけ。で、判定できる例とか、そういう例はもう教科書に載ってますから、まあ自分でちょっとやってみてください。で、まあこのあたりをね、レポートにしてみてもいいんだけど、やっぱりこのあたりやろうと思ったら記述式のレポートにしてもらった方がいいと思うんよね。だけどもう僕250日も教えてるからちょっと記述式無理なので、で、普通のいつもの、ね、なんだっけ、小テスト形式のムードルのやつって、収束するか発散するかって丸ペケで言うと確率2分の1でしょ。あんま面白くないから、ここはね、皆さん自分で、教科書の問題やっといてくださいと。いうことにしたいと思います。で、最後にね、ちょっとだけ、証明について言っときます。証明のアイディアだけ言っときます。ルートテストもレーショーテストもほぼ一緒なんで、このレーショーテスト、定理 3.1.13 の括弧1番、それだけちょっとこんな感じだよっていうのを言っときます。で、だから、なんだ、42ページのね、定理のすぐ下に戻ってください。証明のアイディアって書いてあります。で、とにかくね、どうやるか。まあ、さっきから言ってるように、こういうのをね、ZN の収束調べたいんですけど、極限の値絶対わかりませんね。わかんないから、これやっぱりさっきから言ってるコーシーの判定条件使うしかないです。だから部分和を考えて、部分和を考えた SN っていう数列がコーシー列になってるっていうしかないよね。だからそれを示しましょうっていうわけ。そのあたりが 3.1.13 とか 3.1.14 に書いてます。要するに級数の部分和を 3.1.13 で定義して、で、これが公式列だって言いたいんだから、これはまあ大体ええ加減に言うと 3.1.14 いうことでしたと。これを示しましょうっていうわけです。で、 3.1.14 っていうのは M 大なり N と仮定しても別に構いません。 N の方がでかかったら MN の役割入れ替えたら終わりだから、一緒だから。だからもう M 大なり N にしましょうと。で、M が N より大きいんだから M を L 足す N とこう書きましょう。 L は正の数ね。そしたら 3.1.14 は 3.1.15 って書いても一緒でしょっていうわけです。で、以下この部分和の差ね、のを考えていきましょう。で、部分和の差はどうなってるかっていうと 3.1.16 のようになってますね。単に K が N プラス1から N プラス L まで ZK を全部足すってこういうわけですね。で、こいつ考えればよろしい。で、今我々何の条件持ってるかっていうと 3.1.11 の条件を持ってます。これ何言ってるかというと、 Z たちが隣り合った Z の比は Q 以下だ。まあ、絶対値とってね。Q 以下になってるっていうことになってますから、この比を使えるようになんか考えたい。っていうんで、3.1.17 のように考えます。Zn、大文字の Zn と、から大文字の N の Z の N 足す L。L はなんか大きい数。そういうのの比を考えます。で、この比をわざわざ分数の分母と分子が打ち消すように、こうそこに書いてある3.1.17 の真ん中に書いてあるように、無理やりそういうふうに変形します。隣り合った項の比の積をかける。全部かけたら、この途中に入ってるやつは全部分母分子でキャンセルして、Zn と Z の n 足す l が残りますからね。そういうふうに書く。で、そういうふうに書くと、今ね、この定理の条件から、この比はね、全部9以下なんですよ。ね。で、この比は全部で何個あるかって大文字の L 個あります。だから、9以下のやつが全部で L 個あるんだから、これは9の L 乗以下ですね。ということで 3.1.17 が証明されました。で、ということはこれ何言ってるかというと、分母を払えば 3.1.18 になります。Z の N 足す L っていうやつの絶対値は Q の L 乗かける Z の N 以下である。こういうことが分かった。で、さらに N 足す L を K とかもう一回ちょっと書いとくと後で使いたいから、 ZK の絶対値っていうのは Q の K 引く N 乗かける ZN の絶対値だと。 3.1.18 が分かったっていうわけです。まあ、ただしこの K っていうのは大文字の N よりも大きくないといけません。まあ、こういうことが分かったんでね。これが、42ページの一番下に書いてあることです。で、この知識を使って、上の 3.1.16 を評価しましょうっていうわけです。ね、部分和の差が ZK の和だったんだから。で、三角不等式使おうっていうわけね。3.1.16 に三角不等式使うと、43ページの上、3.1.19 の式になります。ね。要するに ZK の和、全体の絶対値考えてるから、ZK の絶対値取ってから和を取った方が大きいよね。3.1.19 になります。だけど ZK の絶対値はどうだったかっていうと、3.1.18 が成り立ってたわけ。それそのままここ掘り込んで、計算したら 3.1.20 になるよねっていうわけ。で、K の和は本当は N 足す L までしか足したらあかんねんやけど、どうせこんなん上から押さえるから無限大まで足してもええよね。より和が大きくなるだけやから。これ等比級数の和やからできるでしょ。で、やったら 3.1.20 になります。こうなるわけです。で、3.1.20 の一番右辺のとこ見ると、これ Q の小文字の N 足す1引く大文字の N っていうのが分子に出てます。小文字の N 無限大にしたらこいつ0ですよね。Q1 より小さいから。だから、今まで部分和の差を取って公式列かどうかって考えてたんだけど、部分和の差が0に行きます。だから公式列です。こういうわけですね。で、ちょっと数式でがなんかごちゃごちゃしてますけど、証明の要点は要するに 3.1.18 です。それぞれの比、隣り合った項の比が9以下なんだから、Zn っていう今考えてる、まあ ZK かなっていうこの数列は絶対値取れば、まあ、大体等比級数みたいな、等比数列みたいなもんだ。だから等比数列みたいに Q のなんとか乗、Q の形状でどんどん小さくなっていくやつを足してるんだから、 収束して当たり前でしょっていう感じのことを言ってるわけですね。ただその収束して当たり前でしょっていうところは孔子列の考えを使って補強しています。まあそういうことです。で、ルートテスト、コーン判定法の方もほぼ同じなので、まあ、こっち側は、まあ、こっちの方が証明簡単やったかな。まあ、自分でちょっとやってください。まあ、教科書にも書いてあります。で、それですね、一番最後に、今日の最後の注意なんですけど、43ページの一番下の段落、一番最後の段落に書いていることです。教科書にね、その、非判定法として、定理7と定理8が両方書いてあるね。で、根判定法として、定理9と定理10が両方書いてあります。で、2つも書いてあって、これどういう関係にあるんやっていう、質問が例年来るので、言っとくと、まあ、定理7の方が定理8より強力です。同じように、定理9が定理10より強力です。強力ってのはどういう意味かっていうと、例えば定理8が使えなくても定理9が使える例があるっていうわけね。でそのあたりは、教科書98ページの例語っていうところに、定理7は定理8よりもっと一般的って書いてあるから、まあそういうあたりを読んでもらうと、僕は言ってる理由がわかると思います。で、まあとにかくですね、この教科書、特に 3.1 節とか以降はね、非常によく書けているので、まあ僕の講義ノートももちろん気にしてくれていいんですけども、教科書を読めば大体わかるんじゃないかと思う。ので、まあ、今回は、教科書を読んで、まあ、奇数番号の問題をちょっとやっといてもらえればいいかなと思います。で、最初から言ったように、今回はレポートの、出題はありません。ということで、以上です。